ミサダイターボの新お先に勉強させていただきます。243回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。本日のゲストをご紹介したいと思います。漫才協会からキンブラのお二人、
どうも
いらっしゃいませ。
キンブラのショーブラザーズ、
イエーイ。
第19回でございます。
はい、そうです
ね。あれ、僕今日は僕らのラジオじゃない。
違うわ。あ、やってんだっけ、ここ。
そうですよ、
そういうこと、はい、
そうなんですよ、おかげさまで。
ありがとうございます。
まだ空いてるんです
か。
なんとか
一回も
コラボみたいな感じ。
あ、そうですね。
それにしては今日スタジオ来てたら、ね、ちょっと場所が分かんない。
ちょっと前くな
ったここどこですか、
ね、一回三鷹行っちゃって
何してくれてんだ。迎えに行こうかな、吉祥寺。
そうだよ。
寂しくなっちゃって
、
分かんないよ
って。会いに来てってね。
でも今さ、漫才協会もね、もうできなくなっちゃって公演が。
そうですね。寂しいですね。
ほんと
ね。
みん
なに会えないから寂しくて。あれ、本当ですよ。
2月は
1回も行ってない。
あ、僕らも
同じです。
そう。
うちらはもうほら、本当あの2日とか、ちょうど、あのコロナが発表される前の日ぐらいに入ってたんだけど、
はい、
自主的にちょっとやべえんじゃねえかって。とりあえず
もうなんかすごく件数が伸びてたから、人数が。
パスしよう
っ
つ
って。そう。ちょっとまずいっつって。で、どっちにしても、そのまあ休まなきゃいけない事情があったから、はい、それじゃあ休みましょうって。
よかったですね。
なんか先月あたりからね、ちょっと豊館出たあたりかな、なんか入ったあたりか知らないけどさ、なんかちょっとコロナの匂いがしてたんだよね。
いや、どんな匂いだよ、それが。
なんかちょっとコロナ
臭いな。なんで鼻きくんだよ、その。
さすが川崎さん。
さすが川崎さんじゃない。さすが。
そろそろやばい。
嘘なんだよ、これ。
元気先
生。嘘なんだよ。匂いした時点でアウトでしょ、僕考えても。
そろそろやばい。いくら検温してたにしても、なんかちょっとやばいなって。
あ、もう獣の感
じ。じゃないよ、
獣の感じ。なんか遠くから見たら豊館の上の方に屋根の上がなんか湯気みたいなのがピラピラ開いたり
してる。視力の問題だよ、もう。湯気がピラピラしてんの。コロナだったら湯気ピラピラすんのか
って。いい湯だなっつってね。
いい湯じゃねえよってして。
太っ腹浴びてくからっ
つって。あれ、東洋館の屋上で露天風呂あるからね。
あれ。
ないよ。天然温泉。
ないよ。
あります。
せっかく今月、面白いネタを試そうと思ってたのに、
来月試せよ。じゃあ来月来月やれ。いいだろ、そんなもん。
出来たてほやほやのね、
せっかく試そうと思ったのに、
出来たてほやほや。試そうって言ってるけど、俺には何の連絡もない。
来月になったら忘れちゃいそうだな。
書き留めろよ。
台本に残る、台本に。
最悪録音しろよ、もうこんなご時世なんだから。
もうアドリブでしかできないから忘れちゃいそうだな。
それでいいで
しょ。川崎さん、バク転が見える。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
今年1年の映画を振り返るのコーナ
ー。キンブラの2人は映画が好き
だって。もう映画が大好きだよ。ここね、あの本当に3人川崎さん含めて映画がね、大好きなわけだから。
コロナのせいでさ、映画もね、
そう、ちょっと今年はなかなかちょっと行けなかったです
。でもだからさ、映画館には行ってないけど、やっぱり DVD で見てるみたいな。
そうですね。
あの007の新作なんか呪われてるよね。
あ、そうですね。
だって公開決まってコロナで伸びて、11月頃やりましょうと、また伸びて。
あ、そうそう、
そうなん
だ、ね、伸びてさ、そうだよ、
ジェームスボンドびっくりじゃん。
ジェームスボンド
あの、そのちょっ ットの情報やめてもらって聞きかじりみたいな。いや
いや3人についていきたいの俺も。
元気なかった。
いや俺も映画は不慣れだけれども
映画見ないですか。
あんま見ないの。
しかもかわいそうだ、お前伸びて伸びてしてるうちにショーン・コネリー死んじゃったんだから。
初代が
初代007。
そうだよ、
そうだ
よ、どうなるんだって話だよ。
ジェームズも亡くなっちゃったんすもんね。
ねえ、
あれびっくりしましたよ。
うちの兄貴がさ、007の大ファンでさ、昔からあのシリーズ全部見てんだよ。最初5月頃かな、なんかあの今度あのほら、あれクイーンの映画に出てた、
あの人が、ラミマ
リン。
そうそうそうそう、あれが今度は敵の役で出てくんだよ。
いや、ほん
そうそう。楽しみだねって言ってたら、延期だったじゃん、コロナで。
はい。
しょうがねえな、秋まで待たなきゃダメだって言ったら、今度また秋に伸びてち
ゃう。結局、今年公開のやつとか全部、もう、ソフト化とか、もう結局、
でも劇場公開できない。鬼滅がすごいってことですよね。
だから鬼滅はちょうどタイミング良かったんだよね。そうですね。ちょうど落ち着いた頃にさ、
はいはい、
あの劇場でやって、それでみんながわーって来て、っていう人にしてたんだ。
その後こう、また増えてるわけでしょ。
そうですね。
なんか大丈夫な、そのタイミング的にこう鬼滅が公開されて、すごい映画館にみんな行って、はい、その後感染者数がすごい増えてるって、これは大丈夫
な。ダメじゃないですかね。一概に否定はできない。
そうなの？
はい、鬼滅的な。
そうなの？
鬼滅で見ちゃダメって。
そうなんだ。
面白い。
でも怖くないですか？映画館。
なんで？
やっぱちょっとやっぱとなんかね見に行って。
あ
でもどっちかだよ。もう映画館行くんだったらそういう感染のリスク
がある。でも多分だけど映画館に行っても電車に乗ってもどこでも感染リスクがあるから。
まあそうですね。
だったら何気なく電車乗って感染するぐらいだったら。
自分の好きな映画を見
てとかじゃないの。
死ね。
やっぱり DVD で家で鑑賞するよりも圧倒的に映画館の方がもう別物になるじゃない。
あります、
ね、
全然違いますよ、まあ、
知らないけどさ。
説得力が全くねえ。偉そうにベラベラベラベラ喋るよ。
公爵垂れやがってと。3人についていきたいんだよ。3人についていきたいんだよ。映画知ったかしたっていいだろうよ。
映画好きな映画じゃ何ですか。
え
好きな映画。
007?
さっきジェームズ・ボンドがスッと言えない時点で好きじゃないですよ。好きじゃないですよ。
びっくりしちゃう。
ショーン・コネリが死んだことも知らない。
知らなかったよそんなもん。そうマジで
こういうのを言語を明瞭にして意味不明瞭って
難しい言葉をいっぱい
言ってました。今あのキムの2人がポカーになりましたけど大丈夫ですか。
これ喋るけども中身が全然わか
んない。
勉強になるな。
いいんだよ別にそんな
んでも。そんなさやたらやばいやばいってドキドキしてるけども、
はい、
マスクして手洗いしてうがいすりゃある程度抑えられ
ますよ。結局それだけちゃんと守ればなと。
だからさ怖い怖い怖い言ってないでいたずらに、はい、
確かに、ね、
そうしていけば大丈夫だよ。映画館行ってもそれで大丈夫だよっていう話なわけじゃん、
うん
うん、
そうですね。
だってちゃんとだって感染対策もしてるだろうし、だから本当に映画とかもそうだし、うん、まあ GoTo もそうだけど、うん、GoTo で本当にね因果関係があんのかみたいなところもありません。
確かにね。
そう。
あれだってでもさ、医者は明らかに人が移動すればコロナは増えるって言ってんだけどね。
そうそう。でも後ろリスクが隙間なんです
よ、ね。GoTo Eatとかなんか利用したの？
あもう全然。
わしなかった？う
ん、あれ基本今仕組みがわかんない。
俺もわかんない。なんかそういう GoTo Eat 使ったの？
だからチケットもらって、うん、割引チケットを取って。うんそれ店で出せばいいだけでしょ。俺も1回か2回ぐらい行ったな。
クーポン券みたいなのがあるそのスマホとか。
じゃあね、その GoTo Eat とか、まあそういう感染、まあコロナみたいな感染に関連した映画とかってあったりするんですか。
感染映画。
まだない。まだない。
知らねえだ。映画知らねえだろ、マジで。
そういう GoTo Eat とか。GoTo Eat ってか見たことないよ。そんな未来予言してますみたいな。
いいじゃん。感染系の映画見てないの？
ゾンビものじゃないですか。
ゾンビものとか。
確かに
そうだわ。怖いわ、ゾンビ。
かぶって構えて。
気がついたらコロナになって
る、ね、なってましたみたいなね。
でもあれ、ゾンビって俺思うんだけどさ、走ってこない。
今走るゾンビもいますよ。
嘘！
います。
だってゾンビってこうやってこうなんかこうなんかピッコ引きながらさ、
こら、このラジオ終了。
足を引きずりながらゆっくり歩いてくるわけじゃないですか。ね？それで来た時にだって主人公ピンピンなのにさ、全力で走ったら逃げ切れるわけじゃん。
そういうね、あのイチャモンをつける人がいるから、うん、走るゾンビっていうね、なんか情緒もクソもないようなね出てくるんですよ。
あと多分
そ走るゾンビ、飛ぶゾンビ、
泳ぐゾンビもいますから、
ね。泳ぐゾンビも出てきたの？
出てきますから。
そのうちだにパソコン使うゾンビ出てくるんじゃないの？
知ってる限りあの銃を撃つゾンビはいます。
いやす
げえ。ババババ撃ってましたよ。
なんか情緒がなくなって
きた。なくなってきますよ。
スマホ持ってゾンビが。
そんな。あれそれがあのどのデミリットがさ、早く動けないってデメリットがさ、あれ恐怖をこう煽る。
そうそうそうそう、徐々に来るん
で、逃げ場所がなくなって、
そう、
あーって、
そうやばいやばいって言って、やっぱりその今までさっきまで一緒に戦ってた人がゾンビ化してしまうっていう、そのね、友情とかそういうところじゃないですか。
あれ鬼滅の刃ってあれゾンビ？
あれは
じゃなかった？
吸血鬼？
吸血鬼か
みたい
だよな。
そうか、
鬼。だからあれだってそうだもん、
ね。妹が噛まれちゃって、その噛むからそのためにあのなんか竹かなんか。
あ、こんな
の
してるね。
あ、そうなの？
猿仏みたいな。
猿仏的なものね。あれ猿仏の方がいいと思う
んですよ、ね。え、人を噛んじゃうからってこと？
そう、じゃないですか。噛むっていうの。
あ、そうな
の。最初見た時にあれなんでこの子大人のおもちゃ加えてんの？
違う違う違う。興奮しますよね。横に加えます。興奮しますよね。
川崎さんマジで本当にもうダメだから、そう言ったら。
あんな、ね、幼い子が。
大人のおもちゃじゃねえんだよあれは。やめろ。
幼い女の子があんな大人のおもちゃ。
いやバカ野郎やめろマジで。
東京って言ったら売ってるかもしれないなんか、
ね。前回のストーリーを全然知らない
から。言うなよマジで。
パッと絵だけ見た時に。
絵だけ見ただけ。
今憶測で話が進んでますよ、憶測で。
パッと絵だけ見たら思った。
いやいやいや。思っても言っちゃいけない。
こっちの個人の感想だから
いいよ。
いやいやもうマジで
ドキドキしちゃって
ね、叩かれろマジでネット上でこの人
映画で見たの鬼滅は。
いやまだ僕アニメはあのネットフリックスで2話、あそこまで盛り上がっちゃうと見れないですよね。
どういうこと、どういうこと。
でも、でもむしろなんか今じゃ鬼滅見始めたっていうと、え、今さ
ら
とか言われ
て、いやって言うけどさ、で鬼滅のファンだったらさ、その鬼滅みんなに見てほしいわけだからさ、はい、今から見始めたんだっていう人に対してさ、え、いいでしょつって全部見てねぐらいの声掛けでいいわけじゃん。
あのっていう人は大体その今さらってやつも、うん、今さっき見たばっかりなんですよ。
あ、そうなの。
そのブームで、うん、今その会社で流行ってるから、はいはいはい、見ましたよ、うん、でそれじゃあ見てみるわって見たら、うん、え、まだ2話なのとかって
言う。なんか優越感。
そうそうそう。
うるせえと思
って
。
だから僕今筋肉マン見てます。
筋肉マン。今更。
今更。
本当に今更。
今更。
今年見た映画何が面白かったんだよ。
そうだよ。それを聞きたいんだよ俺は。
今年見た映画。
僕はあれですね、今年の本当頭になっちゃう、まだコロナ始まる前に1月の3日公開のエクストリームジョブって映画があって、これ韓国映画なんですけど、コメディ映画なんですけど、あのこう麻薬捜査チームがいるんですよ、これ5人組の女
の人。あれあれあのなんか料理屋じゃないけど、
あのフライドチキン屋さんに、あ、
そう、チキンを始めたらそっちの方が売れちゃった。
そうそうそう、その映画です。
何それ、何それ。
こう見張りをするんですよ、暴力団の組織に見張りをするんですけど、何もあのその見張りで座ってるフライドチキン屋さんがあるんですけど、そこが経営が悪いから今日で閉店するから出てってくれって、でもここが一番見張りにいいんだって、どうするって言ったら、分かった、あのもう機材全部買い取るから俺たちフライドチキン屋さん経営するってなって、そしたらあのフライドチキン屋さんの方が儲かっちゃって、
すげえそれ面白い。
テレビ来ちゃったりとか。
あれ実話だよね。
あ、なんかそうらしいですね。
そうなの。
まあ、かなり脚色はしてますけど。
俺もちょっとあのギャグのつもりで言った
んだけど。なんだよ。
あれはなんか
知らねえじゃねえかよ。
この記事が。
かなり脚色はしてるけど、なんか細いことは。
でも本当にあったんだ。
はい。
だ
いぶだいぶあるよ。
それが面白かったって一
番。え、面白かったです今年。
エクストリームジョブ
って映画。
それね、結構早めに DVD 出てたよ。
はい、そうですよ。
見てみた。
持ってるし。
僕そう、あの初日に行ったら新宿の映画館だったんですけど、あのもう1回目2回目3回目の公演が全部売り切れちゃってて、
そんなに
すごい。あれじゃない、あのパラサイトの影響じゃない。
あ、まあでもそれもでかいですよね、韓国映画。
だから川崎さんも言ってたのが、韓国映画はやっぱり面白いって言ってた。
いや面白い、
面白い、
韓国の脚本家がやっぱりすごいって言ってた。
なんか変にね、あの日本映画みたいに損得してないんだよね。
結構韓国って映画文化らしいんですよ。
あ、そう
なの。ちゃんとお金かけて。
そう、なんかね、俺ね、韓国のね刑事ものとかさ、あれ大好きだもん。
昔俺前言ったかもしれないけど、あの韓国映画のカルっていう映画。
カル、
カル、いや全然ね、多分ね めちゃくちゃそうなんですよ。マイナーな映画がたまたま蔦屋に置いてあって見たんですけど、はい、それって一人の主人公、綺麗な女の人の周りで連続殺人事件が起きてくるんです、はい、でその遺体は全部バラバラにされていくんです。でなんか周りでやるって言って、その女の人の周りだからって言って刑事がその女の人を守るみたいな感じになるんです、はい、でバラバラなんだけど一箇所だけないんですよ、全部どれかでなくて、はいはいはい、で最終的にその遺体現場のこうやって表みたいなこう全部こう並べてあるとか、捜査チームで主人あの刑事が見てた時に謎を解く、うん、そういうことかって言って、で解いた瞬間次のシーンがその女の人が飛行機に乗ってどっか行ってる、うん、で終わった後に問題が出てくるんです、うん、犯人は誰でしょうみたいな、だからもう一回 見たくなるんですよ。で見て、はいはい、あそういうことかみたいになって終わるって、
自分で解かなきゃいけない、
そう、
へえ。
でその問題が8問ぐらいあるんですよ、ほうほうほう、なんでここがなかったか分かんないけど、その問題解くと全部分かん、だからそういうヒントが映画の中にめちゃくちゃもう
散りばめる、労力使うんです
よ。でも面白くないですか、
まあまあ、あとその話聞いた、その話聞いた、かあの久保田さんから
でしょ、あの話、韓国映画と言ったらこれぐらいしか見てないの。
でもさ、嘘でもいいからリアクション取れや。そう
言ったかもしんないけど、
俺もなんか聞いたことある。
一昨年の9月ぐらいの
東
洋館ので聞いた。
それ以降韓国映画見てないんだよ。
見ましょう。
韓国のでも刑事アクションものとか僕も結構好きで見てますよ。面白いですよね。
いや中国とか香港も面白い
よ。どうぞね、はいはい、
まあ、僕
ジャッキーチェン大好きですからね、う
ん、なんかねリアルな感じするんだね。
動きすごいですもんね。
なんか日本だとね結局おふざけの要素がさなんか多くて、やっぱなんか見ててさ、なんかコントの壮大なコント見てるみたいな感じ
で、そうですね、
なんかその一個一個をなんか作って当てなきゃいけないみたいな、はい、なんか雰囲気あるじゃん日本って、
はい、
だからなんかそのもうどうでもいいけどみたいなやつもポンポンポンポン出すじゃないですか、
はい、
インドとかアメリカとか、うん、なんかそう言っていろいろとこ試しながら当たる当たらないみたいなのをどんどんこう試作してってんのかなっていうふうに思うんですよね。
確かに、
なんか日本韓国って映画文化とか映画大国だよね、
結構、は
い、韓国国が出資してますからね。
そうなの。
だって日本みたいにさここでは撮影できませんとかさ、
そうなんですよ、ね、
あの結局なんかプロダクションのなんか意向とかあるじゃないですか、うん、その演者の、うん、主演の俳優が
スポンサーがついたら
そこ
が
関係
ないもん、はい、だからそういう忖度がないって川崎さんがね、
そうそう、それがいいんだよ、だってい
いっすね、
殺人だとあれ本当人殺してるもんね、
せねえやってねえよことだよそんな、
確かにノンフィクション出てますもんね、
コッポラ の地獄の黙示録みたいに本物の死体が出てたんじゃないかっていう、
あでも昔多かったですよね、
エルトポタ
も昔そうなの、
はい、
あれ実際そういうの出てたんじゃないか、
なんかありますよね、
七人の侍黒沢明だったら何か死んでんじゃないかな。
いやいや、
あれでもあのね、あの刀で切る音ズバーってやる、うん、今でも時代劇とかで使われてるズバーって音があるんですけど、 あれって黒沢さんが昔使った映画の時のやつで、本当のあの豚を日本刀で切ってる音なんですよ。
そうやって言うように
切ってるんですよ。ベーコンとかじゃなくて、
あの死体の豚だと思いますけど、
あ
そう日本刀の本物でズバーみたいな、本物
したら切ったらブーと
かでも昔食人族って映画であの豚ショットガンで撃ち殺してる
し、ええー、
あります
マジで、
はい、多分そう、先住民族が飼ってる豚をそのなんかあの映画のクルーがいたずらでちょっと
うそ、
それ本当に撃ち殺してます。
昔あのほらあのスナフっていう映
画、スナフ、
スナフ、はい、
あのあショッキング、ザ・ショッキングとかね、
そうそうそう、本当にこれは殺人がこの中で行われています、
スナフムービーみたいな、
そういうこと、そういうこと、そこから来たんです、スナフムービー
っていう、そのスナフなんですね、
ザ・ショックシリーズってのもあってね、
はい、え何、え殺すシーンが入って
る、それは本当かどうか分かんないけども確かにそういうシーンはあるんだよ、
あれだ、本当にあった怖い話じゃなくてあのね、
ノルのビデオみたいな、
そういうことで、ね、よかった、
昔だった、ね、
純粋なんだ、
うん、純粋なんだ、
ヤコペッティとかさ、
あヤコペッティ、はい、世界残酷大陸ですよね、
そうそうそう、あそうですね、
そういうドキュメント
分かんねえんだよ、
世界残酷大陸、
世界残酷大陸めちゃくちゃ面白い、
スナフムービーの
決定ドキュメンタリーですね、
俺だってあれだ、
でもあのものすごい残酷って映画でもないですよ、単純にタイトルがそういうタイトルだけで、
まあ盛り上げるんだろうね、
そうですね、
残酷な天使の
高橋洋子バカ野郎ただアニメオタクじゃん一番目立ってます
歌えないけどねあれ
そこから それからはキューピー見てるな
僕結局今年映画館行ったの本当に1回だけで、うん、何ですかあの東京アディオスってあの地下芸人の映画の東京アディオスって、うん、ちょっとあの雪男さんも出てるやつ
へえどこだった中野
それ特別上映で
中野でやりそうだね
あ渋谷ヒューマントラスト渋谷ってとこなんですけどヒューマントラスト、うん、去年やった映画なんですけど、うん、なんかまあ復活上映みたいな
あれあれドキュメンタリーだったらあれ面白いですよ相撲部屋のどこの部屋だったかな密着で撮ったやつ、
なんか海外の人が撮ったやつい
やいや日本人
じゃないあじゃあ違うか
ファウェイガリアンの今だに
すっごい面白い
ファウェイガリアンじゃないですか高野がなんかね
何が
え可愛がりがあるんじゃないかって
あいやだから相撲のそういうドキュメンタリーなんか密着して撮ったやつがあるんだそれがすごい面白いです。ただ正直高等会やっぱそれもミニシアターみたいなところで単館上映かな
そうですよね。やっぱ全然新宿がね単館系多いですけど
渋谷とかね渋谷新宿はね
よく行ってました僕渋谷その映画見るためだけに行って朝9時ぐらいに
朝9時の鬼滅の刃ってさ、うん、朝の7時ぐらいからやってなかったあれ
そんな
そうだからサラリーマンかなんかが時間ない時に朝出社前に映画館行って見て出勤するっていう、どんどんすごいだからそれであれ興行成績上がったってそれもあるんだよきっと。
ああもうだから時間を早めてるから6時8時とかでやって8時から出勤してみたいな。
あの同じ劇場でも3スクリーン使ってこう。
そうそうそうそう。
あそういうこと。
だから1日何回回しすごいよね。
う
ん、
そうそう
な。ジャニーズの若手のコンサートみたいな。午前午後
そのことを3カ所でやってるみたいなもん。
あそうそうそうそう。
で
もう
2時間ちょい2時間もないの
ないじゃないですか、
まあ、2時間は、まあ、いろいろ CM とか入れて2時間ぐらい、
まあ、そうですね大体1
時間入れ替え制だからさ、
はい、そんななんだ。
そんな興行成績上がるよね。
だって漫画買おうかな。
日本の1位塗り替えるぐらいの勢い
で。
ミハ
いいだろうよ別に。
なんか見たいのとかないんですか。
見たいの。
なんかアクション映画が好きとか
な ないのよ別に。でも
007が来たら本当見たいなと思って、
そうなんかうちにあれがあるのよ。プライムビデオの あの予告にピッて刺すやつがあるじゃないですか。
あファイアスティック、
そうそうあれがあるのよ。だから映画みたいなの多分たくさん見れるはずなの。
見れます見れます、うん、
でも何にも見てない。俺一回もいじったことない。あれ
え
一回もいじったことない。
人生無駄にしますよ。
出た人生の半分無駄にしてるおじさん。何かしてないっていうと人生の半分無駄にしてるおじさん。
あなた無駄にしてるよ。
もう
どうじゃないよ。
人生の半分以上過ぎた頃に出てきたんだあれ。
それの中に全部入ってるのさっき。
いやなんかあの
ネタネット通信だから。
ああ、はい、それがあればレンタルショレンその中それを通してレンタルショップに行くみたいな感じ。
行かないから、まあレンタルショップっていうかそれが月いくらとか、あ月いくらだっけあれ。
アマゾンプライムだったら500円
で見放題のもう映画から何から。
いいじゃん。
もうそのそれこそなんかねドキュメンタリーも見
放題
なんで
もはい
何でもまあそこと契約してるところは全部見れるん
です。 俺去年ね午前10時の名作劇場って映画館でやってたんだ
けど、あのシネマズさんでやって
たん
です
よね。
あれでね俺あのスティングとか、
おうあ楽しそう。スティングって聞いたことある。
あとあの100字掛けのオレンジ
あはいはい、
あ
は
い、キ
ューブリックですね。
やっぱりでかい画面で見るといいね。
ありますね。
何回も見てるんだけどもやっぱりでかい画面で見るとね、あ面白いなって思っちゃう。
僕も結構前ですけど、うん、ポリスストーリーとか昔のジャッキーの、
あー
そのバック・トゥ・フューチャーやってますからね。
いいバック・トゥ・フューチャーね。
やっぱいい、
なんか映画館でああいうのやってくんないかね。
そうですね。
まあレンタルで見るのもいいんだけども、
あでもやっぱ違いますね。
僕あのブルース・リーのドラゴン怒りの鉄拳って映画を見た時に、あの後ろの席のおじさんが号泣してまして、
はい、大画面で 見れたから、
いややっぱ子供の時見たとかなんじゃないですかね。
あ
かかいや、まあ、ちょっと悲劇的なエンディングを迎えるんですよ。
俺そう
そうなの。
ブルース・リー最後結果の、まあ、日本人が敵なんですけど、
うん、
あの日本に大、まあ、中国を抑圧してる時の話なん で最後その日本の警官隊に向かって突撃してブルース・リーがそのカットで終わるんで、でまあ、死んでるか生きてるかわからない
っていう。ああそういうことね、はい、
そうそう、明日に向かって撃ってみて
じゃん。あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
あれも最後
見て、クルボさん見て、
ワイルドバンチとか見て、ワイルドバンチとか
今すぐメモのご用意。
いやいや、もうだから分かんねんだけど、俺はとりあえずね、北京パン最高ですよね。
チキン屋さんのやつを見たいなと思って
。エクストリームジョブ見てくださいね。
そう、ブルースリーもいいっすね。
ブルースリー見たことない。
今日ブルースリーですもん。
あ、これブルースリーなの？
そう、ブルースリーです。
もう俺なんかさ、
そうな
ん、俺なんかもう60だったらさ、割引で見れるんだ
よ。あ、シニア料金
出た。
ちょっと
ずるい。でも行ってないから別に
何も思ってないですよね。
60なりて、早く60なりてよ。
だから行きたいなと思ってもさ、で映画館今行けないからさ。
まあそうですね、なかなか行きづらい環境ではありますからね。
でその10時の名作劇場ってもともと安い廉価の価格でやってたから
さ、1000円とかで見れますから
ね。でもシニア料金だといくらで見れるの？
だから1200円か1000円ぐらいだ
よ。あ、すげえな、いいな。
それで俺別に、あ、失礼しますって言うから、まあ払ってないけどね、金。
ダメなんだ。失礼しますって入っちゃダメ
なんだ。大人の特権だ、大人の特権。
大人の特権じゃないんだよ。悪人だ。ボーゴーしたら入れる仕組みないだろ、
そ
んなシステ
ム。それ僕できないですもんね。
できないよ。
あれ、ダメか。
できるわけない。すいませんって止められるだけだろ、そんなの。なんだそれ。
いやな時代ですね、
本当に。いや、時代ですよ。当たり前なんだよ、それが。
昔はどこで映画館が好きなの？
あ、僕やっぱ近場だと今上野に劇場ができま復活したんですよね。
あのシリコンみたいなとこ。
はい、そうですね、東宝シネマズ上野が。
でもその映画館も例えばその東宝とか、まあいろんな映画館があるわけでしょ、会社が。
は
い、そのやっぱり作りがこの映画館見やすいんだみたいなあんの、そのこの会社がやってる映画館見やすいよみたいなのがある
わけ。それは地域によるんじゃない。
あ、そうなの。
新宿の
一番そうです、技術っていうか、あの性能がいいのは新宿の東宝シネマ
ズ。あとスクリーン、スクリーンもシネコンもね、でっかいスクリーンのあるところと、はい、小さい。
だから豊洲のユナイテッドシネマ豊洲はめっちゃ綺麗ですよ。
うん、
で、あの列が一段ずつ結構差があるんで、やっぱどうしても頭邪魔だなと。
あるある。
それがないんですよ。
ないの。
でちゃんと椅子もしっかりしてるんで。うん、ここの横の取り合いとかもないです
ね。マジで、
ファーストクラスだ
みたいな、本当にファーストクラスみたいな席で見れるんで。
だから昔映画館行くっつったら、やっぱりその暗闇の中で女の子といかに手つないでイチャイチャするかしか考えてなかった。
帰れ映画見んなよ。
一番迷惑だよな、
本当だよ。川崎さんぶんなこと
する。いやない、そんな考えない、ないよな。
うちの親は童貞なんだよ。
そうだった、ないよな。
うちの親父は浅草の劇場で男にそれやられたんですよ。
いそうだな、いそうだな。
ヤクザ映画を見に行ったら、うちの親父広島出身で浅草来て、で、あの浅草の本場で、ヤクザ映画見るんだって見たら、おじさんが急にとことこ近づいてきて、横にトンと座って、手をギュッと握られたっていう話を。
何するんじゃん。
それトイレ行ったら後ろからついてきた
っつって。ついてくるんだ
よ。もうやだ。
めちゃくちゃ怖いですよ。
池袋の文芸座とか、文芸座地下、今もあんのかな、あそこはそこで有数の有名だった。
文芸座まだありますよね。
雲とか芸の発展場だったんで。
上野だと今大倉劇場かな。
あ、そうなの。
なんからしい。
トイレ行くとそういうのがいるんだっつって。だからそれ聞いて、そうなの。よく芸、あの池袋文芸座なんてさ、よくオールナイト5本立てとか
やってますよね。
まあ言ってみれば若大将5本立てとかさ、
はいはいはい、
駅前シリーズ5本立てとかやってたんだけど、それ昔よく言ってたんだよ。で今と違ってタバコもスパスパ吸えたんだよ。本当にすごかったよ、映画館。
すごい
煙て
映画館でタバコ
スパスパスパ。
すごい、
もちろん禁煙なんだけど、もうみんな吸うんだよ。
あ、そういうことね。
もちろん禁煙だけど、みんな吸うんだよ。
もうだからいい
よ。暗黙の妖怪的なことだ
よ。中にはシンナー吸ってるやつもいるし、
ダメダメダメダメ。
それは
決めてるやつ。
いや、決めてるやつって言うんじゃないよ。
中に男誘ってるゲーム。
いないよ、いないよ、
そんな。じゃあ俺もこっそりなん
て。いや、俺
も
映画館に呼んだやつがいたんだよ。
そうなんだ。
すごい時代ですね。
テレワークしてるやつもいるしね。
いねえよ、昔はテレワークは。
テレワークできるすごいですね。
そいつは未来から来てるよ、絶対。どういうことだ、未来から来てる
って。ターミネーターみたいな。
今、オールナイトの5本立てとかやってるのか
な。なんか特別上映とかで。
だよね。
ですけど、普通の興行ではないですね。
昔はね、だからそういう、なんかその映画館に、そう、黒沢明シリーズみたいな、黒沢明特集とかさ、溝口健二特集みたいな、そういう監督で、の作品を5本まとめてオールナイトでやったりとか。
それこそじゃあ今鬼滅のアニメ全部見せますオールナイトとかってやったら満杯になる、
なるんじゃないですか。
そうそうそう、
やりますよ、ね、
もちろん寝てるやつもいるしね、ガーッ響かれてた、おい誰か起こせよとかって声して
そうなの、
いやーまあ、いびきはね、
だからそういう、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、イエーイ。そつけ、
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聴いてください。
エンディングのコーナー
もね、来年はね、もう映画館に行けるようになる、
まあ、気持ちよく行きたいですね、何のご心配もなく。
映画作りだってさ、結構滞ってると思うよ。
大変らしいですね、結構。
このせいで。
なんかメイキングとか見ても本当みんなフェイスシールドして、でもちょっと下がって、ふっての下がってみたいな。
しょうがない
と、
しょうがないと。
ちょっとね、なんか大きくは、そういう心配がしないような未来が入ってくる
んですよ。映画が楽しいですもんね。映画、やっぱ映画っていいですね。
いや、出た。さよなら。
さよなら。
さよなら。
映画館の中で、ポップコーンとかさ、うまいんだ
もん。美味しいですね。
そこの辺で家でさ食うのと
全然違いますね。やっぱ
ちょっとあの家で食べるよりしょっぱく感じます、ね。
そう。
若干なんかこうやっぱ飲み物も一緒に開発してるんじゃねえかみたいな。
前言わなかったけど、俺有岡で有岡だったけど、映画館
は
結構Lサイズ。
かない量。はいはいはい。
どんな奥さん。
船盛りみたい
な。船盛りも物によりますよ。
パーティー。
わかりづらい。
そうパーティー。そうパーティー。パーティー。
東方シーマズとかだったらまだなんとか食えるんだけど、全然食えるんだけど。
はい、
あれだそうね。
パーティーさ
ん。こんなやつ。
いやこんなやつ通じないけどね。
パーティーさん。
ちょっとしたバケツ抱えてるみたいな。
それぐらい。
僕も1時間半かけ食べました。
1時間半。え、1時間半かかんの。
1時間半食べて、あれもうないやつ。
すごい。
このキューピーでも1時間半かかるんですかね。
その量はすごいよね。
楽しいよね。でもね、
キャラメル好きなんですよ。その
キャラメルと、
キャラメルとかかってるやつですね。
でキャラメルとチーズとかも美味しかったですよね。しょっぱいのと甘いの。
あ
ーです、ね、チーズ。告知とかないの。
大丈夫です。
以上、ケンプラの2人でした。ありがとうございました。